続いては食生活の話題です。今月は先頃より始まった原発処理水の海洋放出について解説します。今回は北海道にお住まいの三浦さんから、この度の原発処理水を海に捨てることについては情報が断片的になり、また専門的な言葉が多く使われているので全体がよくわかりません、優しく教えてくださいというお便りをいただきました。公表されている内容の要約になりますが、ご説明してみましょう。2011年3月に東日本大震災が起こりました。東京電力福島第一原子力発電所では原子炉は自動停止しましたが、津波の影響により核燃料を冷やすための電源が喪失し、炉心の温度が異常に上昇し、燃料が構造物と一緒に溶け落ちて固まりました。この塊をデブリと言います。1号機から3号機までの原子炉全体で推計880トンあると言われています。放射線量が非常に高く、人は近づくことができません。デブリは放射性物質の崩壊熱により発熱するため、今でも水をかけて冷やしています。デブリに触れた水は多くの放射性物質が高濃度に含まれるため汚染水と呼ばれます。また損傷した原子炉建屋には地下水や雨水が流れ込み、汚染水と混ざり合い水かさを増しています。今でも汚染水は毎日100トン程度発生しています。汚染水を保管したタンクは敷地内に1000基を超えて並んでいます。汚染水はリスク低減のため浄化処理されます。まずセシウム吸着装置を使って、セシウムとストロンチウムが重点的に取り除かれます。その後アルプスと呼ばれる多角種除去設備を使って、62種類の放射性物質の大半が取り除かれます。しかしトリチウムという放射性物質は取り除くことができません。そのため汚染水は浄化処理されると処理水と呼ばれますが、トリチウム水とも呼ばれています。トリチウムは大気中の水蒸気や雨水、水道水にもわずかに含まれており、大量に摂取しない限り人体への影響はないと言われています。政府は福島原発の廃炉作業の一歩として処理水を海に放出することを決めました。デブリに直接触れた水を処理して海洋放出するのは世界でも初めてのこととなります。今年の8月24日から放出が始まりました。処理水は廃炉作業が終わるまで発生するため、30年程度放出される予定です。海洋放出するにあたって東電の計画では、放射性物質ごとに放出できる濃度の基準が違うため、まずトリチウム以外の放射性物質の濃度を測定し、それぞれの濃度が基準を下回ることを確認した後、トリチウムの濃度を基準の40分の1未満に海水で薄めるとしています。そして1キロメートル以上ある放水トンネルを使って沖合の海へと放出されます。なお国はこの処理水の処分の仕方について、有識者による委員会などを設け、2013年から6年かけて検討を行いました。専門家チームによる処分方法の技術的な検討がおよそ2年半にわたって行われ、技術的に可能な 5つの処分方法が示されました。それは、海に放出する案、加熱して蒸発させて大気中に放出する案、電気分解で水素にして大気中に放出する案、地中深くの地層に注入する案、セメントなどに混ぜて板状にして地中に埋める案です。それらにかかる費用や期間なども試算されましたが、政府は最終的に海洋放出がより現実的と判断しました。公表されている内容をまとめましたが、細部にわたっては不透明な部分もあります。今後とも海洋や海産物などへの影響について強い関心を持って注目していくことが必要です。